では、録音が始まりましたので、今日もよろしくお願いしまーす。さあ、私は今ですね、くまさん来てくれた。くまさん、よろしく。私は今ですね、猛烈にちょっと疲れております。なぜかと言いますとですね、今日熊本の、熊本地震の災害ボランティアに行ってきたんですね。で、昨日から、昨日はね、カッシーと、ライドしたんですけど、そのライドはですね、オートバイで、でん、あの、オートバイです。バイクで、唐津まで行くっていう、ツーリングをしました。ね、動くバイク。ガソリンで動くやつです。それで、昨日もね、でも割と疲れるんですよ、それも。そして今日は、朝早くから起きまして、熊本まで移動して、ちょっと日中ね、一番暑い時間帯に活動して、なので、今ね、ちょっと体が疲れていて、声もちょっと枯れていますので、申し訳ありません。もしもし、おばんです。サラミよろしく。山さんも来てくれてる山さん、よろしくお願いします。いやー、きのきのさん、ありがとうございます。お疲れ様でしたと。山さん、こんばんは。ちょっとね、今日は最初は近況報告から入ろうかなと思うんですけど、早速、今日やってきたこと、災害ボランティアの話をちょこっとしたいと思います。あ、はい、寝なきゃねって、サラミさん、ありがとうございます。私、今回初めてですね、こういったボランティアに参加してきたんですね。今まで、なんか会った時に何か力になれればとは思ってたんですけれども、10年前の熊本地震の時にはそういったものには、なんでかな？あの時なんでかな？行けなかったんで、今回はですね、いろいろタイミングも合いまして行ってきました。で、どんなものかなと思ってたら、まず最初に、きちんとエントリーをするんですね。突然その時に、やりたいです、ボランティアって言っても、向こうもやっぱ統制が取れたりとかできないし、いろんな地元の方の需要を聞いて、そして私たちがどういったことができるかって配属されるんで、まず最初にきちんとエントリーをしないといけません。なので、調べたらね、すぐ出てきます。災害ボランティアみたい。で、エントリーをして、で、そういったボランティア保険、災害ボランティア保険みたいなものにもきちんと入って、そして現地に行って、で、現地に行くときにですね、なんと、高速道路代が、無料になるんですね。きちんと書類を出しておけば。なので、その準備もやって、カッシーがやってくれました。ありがとう、カッシー。なので、高速代はタダで、往復ね、行けました。で、現地着いて、すぐ名前を書いて、それで、もうその場でですね、この瓦礫の撤去行ける人とか、5人ですとか、瓦の撤去行ける人10人ですとか言って、どんどんどんどん手を挙げながら、この熊本ボランティアの場合はですね、その場でどんどんチームが作られていって。で、一応チームリーダーもいるんですよ。じゃあ、チームリーダーこの人なので、この人の指示にその場、現場で従って動いてくださいって。で、現場への行き方も乗り合わせとか。場合によってはそのトラックとかがあるかもしれないんですけれども、私たちが今日やったやつは乗り合わせでした。なので、私たちは、本当ブロック塀の撤去ですね。で、これは結構やっぱ力仕事なので、15人ですという、結構な人数でチームが組まれて、で、15人。で、乗り合わせ、車は4台ぐらいしか止めるスペースがないので、4台で、って言って、その場で誰か乗り合わせができる人っていうペアを作るんですね。で、カッシーが手を挙げてくれて、それで、カッシーの車には私を含めて、ね、カッシーと私を含めて4人ですって言って。で、その場にいる人たちも、乗ってもらって、で、移動しました。現場に行くまでにはやっぱ分からないですよね。どんなことするんだろうっていうか、どんな状態なんだろうっていうのは分からず。で、着いたところ、今日行ったところはね、どれぐらいの幅って言ったらいいんだろうか。3メートルかける3メートルは確実にあったかな。ブロック塀が全部倒れてしまっているんですね。家を囲っているブロック塀。それを、土嚢袋に入れて、で、撤去しやすいように、一箇所にまとめるっていうお仕事。お仕事っていうか、作業ですね。で、その一箇所にまとめてって、あとはまたちゃんとした方たちが、なんでしょう、災害、粗大ゴミといいますか、そういうのを回収しに来る人たちが回収しやすいように、袋にまとめて、一箇所に、まとめておく。っていう内容ですかね。やっぱ初めてなので、どうやって動こうと思ったんですけど、やることがはっきりと分かったので、そこからはサクサクと、土嚢袋を手に持ち、ブロック塀を中に入れて、そして、 なんかこう、集めるみたいなね。みんなね、やっぱね、動きたい人たち、そういったボランティアに、行きたいって言って来ている人たちばっかりなので、みんながこう、能動的に動くんですね。で、私たちもそれに従って動いて。で、作業は簡単なんですけど、まあ、何して、暑い。今日、ずっとね、九州涼しいなって、一週間ぐらい涼しいなと思って過ごしてたんですけど、今日めちゃくちゃ暑くって、日中35度ぐらいには気温がなってたと思うんですね。で、作業をしながら汗の吹き出る量が半端なくって、私自転車でもこんなに汗かかない。で、今まで自分は暑さに強いし、体力もあると思ってたんですけれども、やっぱり、自転車とは違いますね。結構クラクラしました。あ、これやばいかも。本当、休憩ですって言われるまで休憩しないんじゃなく、自分からもう、あ、今水分補給しとこうとか、今、塩分タブレット食べとこうとか、自主的に自分の体調を見ながら、こまめに飲んだりとかしておかないとやばいって初めて思いました。で、結構クラクラ。で、マスクもね、防塵マスクが現場に置いてあったので、まあ、自由に持ってっていいから使ったんですけど、マスクをすることでまた息もしづらいしで、ああ、こんな感じの辛さは、なかなか久々だなっていう、内容でしたね。ねえ、カッシー、炎天下で重いもの運ぶの大変でしたね。そうなんですよ。ブロック塀も重たいし。ねえ、私たちも別に女性だからといって重い作業はしないではなく、できることをやる。ですね。そしてね、危なかったのが、やっぱ即席チームだし、ブロック塀もね、ただ単に、一個一個がバラバラに崩れてるんじゃなくって、中でワイヤーが通ってるから、運べないんですよ、すぐには。ポロッと落ちてるブロックもあれば、ワイヤーでしっかり繋がってるものもあるから、ハンマーで砕いて、で、土のう袋に入る大きさにちっちゃくして、それを入れて運ぶ。その時のハンマーが結構危なくって、で、みんなやっぱりその場で動いてるから、今からハンマーで砕きますとか声かけしてくれたらいいんですけど、いつの間にかそのハンマーの作業が始まってるから結構危ないんですよね。あ、なんか今やってる。ちょっと自分で危ないから避けとこうとかいう判断で動いたりとか。あとワイヤーもね、ワイヤー切ったりとかその場でしてて、ビヨーンって跳ねてくるんですよ。で、私今日危なかったのが、作業してたらいつの間にか、頭の先でワイヤー切る作業が始まっていて、ビヨーンって飛んできて、そのワイヤーが結構太いやつが飛んできて、帽子をかぶってたんですけど、帽子の上にパチンって当たったんですよ。って思ったのが、あれ？これ帽子とか、あとサングラスもしてたんですけど、サングラスとかでしとかないと結構危なかったなっていう。ヒヤッとした。でも周りの人は気づいてないんですよ。そういうヒヤリハットがあったことは。なので、もし今後ボランティアとか行くことがある時は、皆さんしっかり目を守る、頭を守る。あと靴もそうでしたね。ブロック塀、みんな、砕いた後にコーンってこうね、投げたりとかしてたんですよ。で、それが足元にゴトって落ちたりとかして、ああ、足危なかったなって思うこともありました。ね。あ、そうそう。で、カッシーが。鉛筆くらいある手では曲がらないようなぶっといワイヤー。そうなんですよ。そんなワイヤーがね、ブロック塀の中に入ってるんですね。なかなか。で、あ、よっちゃん。基本災害ボランティアはヘルメットが必要なんだけどなと。そう。でね、ヘルメットがね、いるかどうか、迷ったんですよ。で、そんなでっかいヘルメットは持ってないし、自転車用しかないし、で、現場で借り、それはないんですよね、借りれるとかは。ただ、今日はあった方が良かったなと思ったけど、基本屋外で、危険な、ね、もう倒壊しそうな屋外に入るっていうものは、多分私たち一般のボランティアでは任されないんですよね。あ、きのきのさんが、あ、心構えと準備大事ですねって、そうそう。なんで、まあ、できることを、肌はもう出していかないとかね、基本的なこともあるとは思いますけど。あ、ワイヤーじゃなくて鉄筋だと思う。なるほどね。言い方としてはそうだね。鉄筋です。鉄筋コンクリートですね。なんかね。そういう言い方がしっくりくるかもしれないです。あ、そして、あゆみんさん、べきさん、当たりの品物をありがとうございます。と、よかった、届いて。よかったです。はいはい。でね、でね、ですね、何を言いたかったっけ。まあ、そんな危険も伴いつつ、でも無事に健康を害することなく終えましたと。結構な肉体労働でしたね。で、15人で作業に当たって、3時までがその作業の時間だったんですよ。で、ボランティア受付センターに3時までに帰ってくる。だから現場での作業は2時半までには終える。 でも私たちは2時ぐらいにはもう終わっちゃったんですよね。ブロック塀の撤去は。15人で、なんとか、チームワークを発揮し。なので、早めに上がることができました。ただ、やっぱり体力はいる。夏、特にこの夏場の作業ですね。皆さん、自分の健康は自分で守りながら、そしてボランティアをやるという、当たり前のことなんですけど、それが大事だな、というのを、しみじみと思いました。で、宇城市っていう場所に今日私たち行ってきたんですね。私とカッシーは。宇城市とか八代とか、あの辺がね、一番やっぱ震源地が近くって被害が大きいって聞いてたんですけれども、宇城市もね、そのやっぱり綺麗にのな建物と、その全、ほとんどがこう倒壊してるって状態ではないんですね。やっぱ耐震構造とかの新しい建物は強かったのかなとか思いながら。なんで、でも現地の様子を見ることができて本当にいい経験となりました。で、現地のね、被害に遭った方々もすごい大変だろうに、もう温かく受け入れてくれて、で、ボランティアセンターの方たちもそうですよね。そのもちろんボランティアですよね。でも、こうやって私たちをこう仕分けというか、統制してくれて、で、駐車場の案内もしてくれて、いろんな仕事を皆さんが頑張ってるんだなぁと、しみじみですね。あ、で、そう、カッシーが、墓石がほとんど倒れてたのがってあるんですけど、そう、墓石、やっぱ固定されてないから、あんな、立派な御影石、重さもかなりあるものが、もう、私たちが作業した目の前のお墓はほとんど倒れてましたね。あれは多分、急ぎのもの作業ではないからまだ手は回らないと思うけど、あれも今後ね、ご先祖様のためにこう立て直したりとか、ね、お盆はあの状態で迎えたから、熊本の方々は心が痛かったんじゃないかと思いました。あ、ニノさん来てくれた。ニノさん、よろしくお願いします。今はね、今日行ってきた、ちょっと災害ボランティアの話ね、近況報告としてお話ししています。ね、でもいい経験になったなぁと。で、現地ですね、災害ボランティアセンターの中に、アームカバー、ヒヤッとするアームカバーが置いてあったり、首に巻くヒヤッとするマフラーが置いてあったり、飲み物でしょ？で、塩分タブレットも置いてありました。そして、あと何があったかな？もうご自由にお持ちくださいってやつ。で、行動食になるような羊羹、チョコレート羊羹、1個500円ぐらいする高級なやつが、置いてあったりとか。ほんとね、心遣いがたくさんあって。ああ、なんかやっぱり、ただ、ね、私たちは自分たちで来たくて来ただけなのに、向こうはやっぱり少しでもこうね、快適に過ごしてもらおうというような、ね、なんか気遣いがあって、とても心が温まりました。そしてですね、現地、ボランティアセンターの真ん中に、なんかメッセージを残せるメッセージボードがあったんで、私とカッシーね、ちょっと一言書いてきました。まあメッセージは恥ずかしいからあんまり映さなかったんですけど、そういうものもありました。ね。皆さん、もし今後何か縁があって行く機会がありましたらどうぞ今日の話が参考になったらいいなと思って話しました。はい。まあ別にこれに関して質問がある方いませんか？いますかね？いなかったら全然いいんですけど。でもね、やっぱ現地見に行くのは大事だなとしみじみ思いました。そして、あとはやっぱり、その後ですよね。落ち着いた後に、もうやっぱ観光行ったりとか、現地の方々にお金を落として、観光して、なんかこう盛り上げていくのも大事なので、今後熊本にね、いっぱい行きたいなと思ってます。特に天草。天草、ナショナルサイクルルートに選ばれましたね。で、選ばれた途端に、まあ、この地震があったからなかなかね、誘致しづらいですよね。すぐ走りに行こうってにはなれないけども、今後今年中には天草行きます、私。で、ナショナルサイクルルートを走りに行こうかなと思ってますので、その時、みんなを誘えたらいいな。天草、走ってみませんか、皆さん。ね。ナショナルサイクルルートに選ばれたっていうのもあるけども、まあ、現地に行って元気を出してもらえたらいいなと思ってます。はい。では。近況はいいかな。すいません。今日のですね、テーマなんですけれども、皆さん、最近の自転車の流行り、私もね、あんまり流行りに、こう、敏感なわけじゃないんですけど、なんかあるじゃないですか、今の流行りって。例えば、まあ、ツール・ド・フランスが終わって、なんか自転車の、何？軽量化っていうか、 軽量バイク、軽さが全てではないっていうのがトレンドになってきてるのかなと感じたんですけど、皆さんいかがでしょうか？山岳でも軽いバイクを使うっていう流れではなく、なんでしょうね。エアロロードで登っちゃうとかありませんでした？そうそうそう、エアロオールラウンドと歌詞ありがとうございます。ね。やっぱツール・ド・フランスでそうなると、私たちの、ホビーライダーにも影響し始めますよね。あ、今こんなんなんだ、みたいな。そう、軽量エアロ。そうなんですよ。山岳用とかに取り替えないんですよね。なんか、まあ、バイクの性能が向上したのもあるし、やっぱ空気抵抗を、軽量機ではなく空気抵抗をいかに、ね、できるかってことですよね。あと大理石調の塗装。ハッシーが、ありがとう。そうそうそう。そうだよね。カラーリングも大理石調が流行ってるよね。主にトレックですけども。トレックはめちゃめちゃ多いです。新色出ましたって言ってみたら大体ね、大理石調。そう。山さん、これトレック見てみてください。トレックのあれなんだっけ？カラーのやつ。あ、ミポンさん来てくれた！ミポンさんよろしくお願いします。今日は近況報告を主に行って、そして今はね、最近のロードバイクの流行りとは？みたいなテーマでやっております。ね、最近の流行り、エアロロードが軽量エアロですね。もう何でも走れますよね、これね。キノキノさん、マーブルって高級感あっていいな。いや、私、本当に思います。で、あのカラー、やっぱりね、憧れて値段見るじゃないですか。トレックはすごいです。アップチャージが。30万、いや、50万。カラーだけでそんぐらいの世界ですよね。橋、エアロオールラウンドは、どんな走り方しても速い。そうだね。山を走っても速い。スプリントさせても速い。もう、これ1台で何でもこなせちゃうっていう感じですね。お、山さん、なんかメガネの柄みたいなやつでした。え、メガネの柄？そんなのあったっけ？ そう、メガネ柄みたいな、あ、意味が分かったよ。メガネ、あれね、分かるよ。山さんが言いたいメガネのイメージ分かる。そうそう、べっこうね。キノキノさん、ありがとうございます。ナイスアシスト。ね、べっこう柄みたいなね。そうそうそう、そんなのが流行ってるんです、今。で、トレックのカラー、オーダーすると高いけれども、でも、またオルベアの話しますけど、オルベアはただな。よね。ここがすごい。でも、オルベアは、そういった大理石調とかにはできないよね。なんかこう、部分部分のカラーはオーダーできても、大理石みたいなカラーはできないんじゃないかな。どうなんだろう。できるっていう、できるかどうか知ってる人いますか？やっぱね、オルベア強いですよね。今、周りで乗ってる人かなり増えました。お、なんだと？最近、で、え、これなんて言うと、歌詞。でれ、でれ、もう、カラーオーダーできるようになった気がすると。へえ、どういう、あ、ごめんなさい。この単語が私がわからないですね。なんだ、なんだ、これ。あ、ディアーって読むのね。へえ、ありがとう、カッシー。私もね、グラベルバイク買いましたけれども。あれは、2025年モデルなのかな？2024年モデルかな？ちょっと古いんですよ。なんで最近のものではないんですよね。そしてですね、最近の流行りその2。スラムがコンポとして使われているっていう、なんかコンポが選ばれる、スラムがコンポとして選ばれる機会が増えたと思いませんか？特にこれはまたワールドチームですね。ツールドフランスを走ったワールドチーム。の話になるんですけど、23チームいたとして、シマノを使っていたのが13、スラムが9、そして、カンパニョーロ1っていうね。カンパ1はまあ置いといて、スラムが9と増えてるんですね。すごい流行ってる。そしてプラス、フロントシングル。フロントシングル増えたと思いませんか？そうね、キノキノさん、そうなんです。フロントシングルのワイド。そうです、そうです。もうね、今やっぱフロントシングルがどこまで伸びてくるのか？これがね、ホビー層でも 組んでる人が多くなり、そして私はこの間買ったグラベルもフロントシングル。まあ、グラベルとかはね、多いんですよね、フロントシングルがね。これが普通のロードバイクでもフロントシングル増えてくるのか、ね、浸透していくかもしれない。今からそれの予兆が見えるっていうので話題になってます。ちなみに、フロントシングルの人いますか？このメンバーの中で。お、正美さん、そう、正美さんもね、オルビア乗り換えました。フロントシングルは乗り換え条件の一つでしたって。ほー、そうなんですね。はい、この中、メンバーの中で、フロントシングルのバイク持ってる人、手を挙げてください。いますか？まあ、マウンテンはそうですよね、ほとんどね。フロントシングルの人いらっしゃいますか？どうでしょうか？まだまだ？まだ持ってる人は今は少ないのかな、このメンバーの中では。でもね、やっぱギアチェンジ楽ですね。何も考えなくていいし、あとチェーン落ちを心配しなくていい。チェーン落ち心配しなくていいのはかなりストレスフリーです。私はね、今のあのマドンはもうしょっちゅうチェーン落ちするから、あれがハラハラして、あれがないだけで全然違いますね。カッシーのね。はいはい。デュラルスポーツがフロントシングル。そうだね。持ってるもんね、カッシー。表にはあまり出てこないけれども、フロントシングル持ちでした、カッシーも。ショミさんはそしてこの間じゃない。あれ、乗ってましたね。なんだっけ。アドベンチャー。なんとかアドベンチャー。なんとかアドベンチャー。なんだっけ。そこで、グラベルバイク乗り回してて、わー、それいいなーって、私も行きたい場所なんですよ。で、マウンテンしかダメだと思ってたけれども、グラベルでも良くなるんですね。あ、もっちゃん、遅くなりました。耳だけ参加します。ありがとう。今日のテーマはですね、最近の自転車の流行り事情。まあ、私が知る範囲で話しております。ね、フロントシングルが流行ってますねっていう。でね、もう一つ。なんか、内幅が23ミリのリムと 28cc のタイヤが標準になってきてるっていうのをちらっと聞いたんですけど、そうなんですか？ワイドタイヤプラスリムが細くなる？これちょっと私よくわかってないんですけど、最近読んだ記事でね、そんなことを読んだんですよね。タイヤは皆さん何 c 使ってますか？この間、クマさんと一緒に走ったら、クマさんなんと 23C 履いてたんですよ。ねえ、クマさん。クマさんのタイヤ 23C だったよね、この間。もうかなり細いです。今もうさ、25でも細いっていう時代じゃないですか。その中で23を履いているクマさん。そうそうそう。リムの00ね。で、かっし、そうなんですよ。23C の細いタイヤで、砂とか砂利の中を通り抜けてたので、やっぱこれは技術なんだというのは分かりました。こける人はこける。今のタイヤの幅、皆さん何 C 履いてますか？ 23C はもうね、ほぼ絶滅危惧種ぐらいの気分、あれだと思うんですけど、25の人いますか？ 25C 履いてる人。私、この間までマドン25だったんですよ。でも、28C のタイヤが入ることに気がついた瞬間、28に変えました。お、あゆみんさん25、もっちゃん28、おめぐ25、お、きのきのさんは 47C のバイクしか乗ってない。47C ってそれはもしかして、あれですか、もうマウンテンバイクですか？あきらさんは28と30、よっちゃんは25、さらみ28だお。くまさんは25と28。23はね、00だけね。あ、こうやって数字で見ると、まあ、25の人もまあ、まだまだ多いですね。あ、ミポンさんは28と30。あ、30は、太い。ロードバイクで30ですよね。うんうん。ヒロさんは25から 28C 入れ替えました。ヒロさん私と同じマドン9の話ですかね。マドン9もね、ギリギリ28入るんですよ。やっぱタイヤは、太い方が安定する。ね。28入るなら28履きたいですよね。ミポンさんの30っていうのは、ミポンさんの新しいバイク何だったっけ？思い出せない。それこそオルベアでしたっけ？ルーベか。ルーベに、あ、ルーベだったら確かに入りますね。スペシャルのルーベ。 石畳も走れる、そういった振動を吸収するのに特化したバイクですね。ねえ、もうね、どんどんタイヤは太くなる。これさ、ロードバイクでも30っていう世界が出てくるのかな？どうなんでしょう？もう、ワイドになってきてますしね。おぉ、ショミさんは40のグラベル。32のロードタイヤも試してみようと思ってます。ほぉ、32か。ロードで32は相当存在感ありますね。でも安定して走れますしね。入るなら入れたい。お、歌詞。30でレース出てる人いたと思います。へぇロードで30も出てきてるはず。そうなんだ。もうすごいね。だって摩擦が増えるって昔は思ってましたよね。その接地面が増えることで摩擦が増えて遅いんじゃないかってイメージが、実際にちゃんと、ね、出ましたもんね。論文が出て。あ、プロロード界も30出てます。そうなんだ。あ、うちの、ショミさん、うちの周りほとんど30ですよ。小文さんとかも、あ、そうなんだ。小文さんも、ね、小文さん、あれですね、芝刈り機と呼ばれている。あれ、何でしたっけ？よく出てるレース。大磯でしたっけ？大磯の栗手ですよね。で、もう勝ち、ずっと優勝し続けている小文さん。へぇー。そうなんだ、30か。もう私が持っているマドン9。これリムブレーキなんですけど、30は絶対入らないんですよ。まあ、そうなってくるとリムブレーキの限界も見えてきますね、だんだんとね。うわ、でもまだ頑張りたい。リムブレーキで頑張りたい。あ、よっちゃん。スパークル大分も30だったような。そうなんだ。え、じゃあ VC もそう？歌詞。マドン、ジェネレーション8も30までだったと思います。ああ、そうなんだ。あ、ジェネレーション8も30までだならば、うんうんうん。まだまだ。じゃあ28でもいいよね。ギリギリ。やっぱロードタイヤは30までが限界かな。でも30にも入るしね。なんかいろいろ比べて乗ってるやつとか見てみたいですね。YouTube で調べたら出てくるのかな？あ、サラミさん。コフミさん、エタップ完走してたね。ねえ。ここでちょっと小文さんの話題になりますけども。小文さん、エタップドツールっていいんですかね、名前は。かなり今年のコースは厳しかったのに、感想ですか？私ごめんなさい。感想までちゃんと読んでなかったんですけど、参加してたのは知ってました。150キロの5000アップだったっけ？ちょっとちゃんと数字が忘れちゃったんですけど、それを制限時間の中で走り切らなければいけない。で、結構足切りも厳しいから、どんどん回収車に乗せられるんですよね。で、回収車になるとどうなるかというと、バイク、ありがとうございます、クワさん。こんばんは。今日はね、ちょっとのんびりラジオと言いますか、しっかりテーマはあまり決めずに話している感じなんですけども、ありがとうございます、聞きに来てくれて。ちなみにクワさん、あれが当たりました。私のお土産が当たりましたので、どうぞ使ってください。みんなもう届いたかな？今回は、普通郵便で、封筒に入る大きさのお土産を、意識的に選びました。なぜならばすぐ発送できるように。ちょっと大物買っちゃうとね、なかなか私が発送に行けなかったりとかしてたんで、今回の目標は、すぐに発送する。そして封筒サイズにちょこっとしたものを、プレゼントみたいな感じだったので、ほんとちょっとしたものなんですけれども、無事に届いてたら嬉しいです。山さん、あれ、山さん当たったよね。山さんに当たったよね。何が当たったっけ？ちょっともう忘れてしまった。あ、山さん、私も届きました。ありがとうございます。綺麗な梱包でした。よかった。ちゃんと綺麗な梱包と思ってもらえてよかったです。あ、そうそうそう。山さんにはね、T シャツが当たったんですよね。そうでした。おめでとうございます。今回は本当早く、なるべく早く。去年ね、抽選会、お楽しみ抽選会して、送ったのがいつだったかっていうと、まあ、遅かったんで、何ヶ月後っていうね。もう、お年玉抽選会で、もう季節いつっていうぐらいだったんで、すいませんでした。あゆみさん、メキさんの愛を感じましたよ。ありがとう。あゆみさん、ありがとう。あ、クマさん、32C 入ってるんだ。おー、こんばんは。 プレゼントは今日届きました。この後開けます。ありがとうございます。すごい、32試合入ってるんだ。ほう。ソミさんがちゃんとした情報を持ってきてくれました。あ、本当だ。32ミリのタイヤクリアランス。おー、すごーい。ロードレースを走るマドンでも32がいける。なんか時代はやっぱり太いタイヤですね。32か。私のマドンがないんでは無理なんだな。どんな、なんかこう、走り心地は試してみたいですね。で、ちなみに私が持っているグラベルは 40C です。今履いてるものは。グラベルキングの40履いてます。気持ちいいですね。で、あれはもうグラベル用のタイヤ。ですね、割合で言うと、オンロード4、オフロード6、4対6ぐらいの割合で走れるタイヤになってるんですけど、気持ちいい。特に通勤で走ったらもう怖いものなしって感じです。パンクとかしなさそう。するときはするんでしょうけれども、本当なんか頼もしいですね、タイヤが太いと。グラベルキング、いいタイヤです。グラベルキングおすすめです、皆さん。失礼しました。ちょっとね、喉がね、喉の調子が悪い。これが、一個理由を言いますと、うちの娘がですね、今、ピアノは、幼稚園の年少さんからやっていて、小学校6年生までやってたんですよ。それで、今、中2なんですけど、久しぶりにね、2年ぶりに、ちょっとピアノをしなくちゃいけなくなりまして、その理由が、合唱の、10月にある文化発表会。そこでクラス合唱をする。そのクラス合唱の伴奏することになって、もうね、毎日毎日練習してやってるんですよ。で、私は一応合唱部だったので、それで歌ってたら、ダメですね、大人になって。ちゃんと腹式呼吸ができてないのか。うん、高い高い、その部分が歌えなくって、まあ、それで喉をちょっとこうやってるのもあるんですけど、その理由で、すいません、喉がちょっと調子が悪いです。みぼんさん。私常にグラベルキング。でも、履き替えると必ずパンクするという私の中のジンクス。そんなジンクスあるの？履き替えると必ずパンク。そんな嫌なジンクスですね。みぽんさん、気をつけて。グラベルキングなのに。KP さん、ピアノの練習の邪魔してるってことから違う 違う、断じて違う 華麗に歌ってます。娘の助けになっていると信じて私はこれからも歌い続けます。あ、歌詞。二日間ハードすぎて悪化した？まあ、ちょっとハードではあったけれども大丈夫。ブルベに比べたらね、ブルベに比べたらこんなの全然ですよ。最近走ってないけれども、やっぱり、あの時よりきつくないっていうので比較するときに思い出すのはブルベですね。ブルベ1000キロ、ブルベ1200キロ、あの時のあの疲労感に比べたら今全然元気みたいなね。あの辺の辛さを知っていたら何でも乗り越えられる気がします。あ、ショミさん。40C は下りの怖さが少し減りました。安全運転には変わりないです。あー、わかります。40C の安定感。そうですよね。あれはもう楽しいです。本当に楽しい。あと砂利全然怖くないです。なんでね、やっぱグラベルバイクの楽しさのあれ、楽しさですよね、あれは。あ、もっちゃん、腕の問題？みぽんさんの腕の問題。だいたい針金とかガラス片を踏む。悲しい。そんなジンクスをどこかでぶっ飛ばしたいですね。パンクだいぶ長らく私してないんですよ、今。だから久しぶりな時ちゃんとパンク修理できるかめちゃめちゃ不安です。いつも踏まないのに。なんかね、端っこを走らなければなるべく回避できると思うんですけど、あと、台風の翌日に走らないとかね。歌詞、ゴミの方が吸い寄せられてる説。みぼんさんの方にゴミの方が寄ってってるの。いい迷惑だな、それ。掃除機じゃないですか、みぼんさん。でもパンクする、なんかパンクの神が降臨するときって、だいたい、なんか1日2回やっちゃったりとかしません？何年か前ですけど、私もありました。やって、もう一回やったとき。もうショックですよね。もうパンク、まあもうチューブの買えないしっていう。ちなみに皆様、チューブ、まあこれはチューブドのタイヤに限るんですけど、 何個持ってってますか、いつも。私はライドに2つ持ってってます。ツールケースに2個絶対入れてるんですよね。で、1個使うとまた1個こう補充するんですけど。わあ、アキラさん、最近パンク続きです。悲しい。出費がね、かさみますよね。3本。お、ミボンさん3つ、モッチャン3つ、なんだと？え、すごくない？クマさん、通常2本、ロングで3本。ねえねえねえねえ、サドラップメンバー、すごい慎重派、偉すぎる。3本が多い。そういえば、この前、マウンテンバイクシーランと吹いてるなと思ったら、4センチくらいの釘刺さってました。かあ、これはやばい。シーラントでもかなり厳しいですよね。4センチは防げましたか、ショミさん、それ。シーラントでも無理な、なんか穴っぽいですね。ショミさんは、予備のチューブ2本派。ヒロさんは、1 つとパッチ入れてます。ああ、パッチで対応できればいいですよね。でもパッチはね、やっぱり帰った後にタイヤというかチューブ変えた方がいいですもんね。よっちゃんチューブ1本。大地さん2つ。サーミは1。これってやっぱり走る距離にも比例しますかね。カッシーは0。まさかの。まさかのカッシー0。まさかでしょ。YouTube で怒られました。そうなんだ。怒られたんだ。ただこれは、カッシーは常にレースの練習してるから、その車体も軽いですもんね。そうしょうがないですよ。アイビーさん1つ。偉いです。でも1つでも持ってたら偉いです。カッシーは0だからダメです。あ、防げましたと。へえ、4センチくらいの釘刺さっててもシーラントでなんとかなるんだ。それは頼もしい。私ね、今回のグラベルで初めてシーラントなんですよね。だから、大丈夫かな？パンク修理。まあまあ、いざとなれば中にチューブ入れればいいんでしょうけど、でもシーラント取り除く作業とか大変だしね、と思ってましたけど、4センチでも防げるのはすごい。あ、アキラさん、最近チューブレスやめたので、やめた理由とかは聞いてもいいですか？それは。やっぱパンクが防げなかったからとか？サラミさん、久留米往復してるのに勇気あるね、カッチ。そう、カッシーはね、久留米で行われている練習会に自走で行っている。片道40キロだっけ？ 30 キロだっけ？結構ある距離を行って、そして練習してまたその道を帰るっていう。結構長距離走ってるんですよ、毎回。それなのにゼロというのは確かに勇気がある。もっちゃん、シーラント強いですよね。釘も抜かなければ大丈夫。え？ぬ、じゃあ、刺したまま帰るしかないの？それは。抜いたら大穴が開くってことだから？へえ、走れるの？そのまま。釘を抜かずに走り続ける。よっちゃん、もう4、5年パンクしてないからチューブが劣化しそう。それはありますよね。チューブも時々点検してあげないと。で、チューブも裸で入れてるんじゃなく、まあ皆さんやってると思うんですけど、サランラップ巻いてますよね。サランラップを巻いた上で、ツールケースの中に入れる。じゃないと、やっぱりね、ゴムが劣化しちゃうから。サラミ、あ、チューブレスかな？サラミチューブレス？あゆみさん、チューブダメなら草入れます。それなんです。それ、待って待って、どういうこと？チューブダメなら草入れます。それは本当なの？それでも冗談なの？今わからない、私。私もじゃあ草入れればなんとかなるかな。キノキノさんは？ 28C の時は2本。今のツアラーは1本。配布用に 28C 用も携帯してる。え、偉い。配布用ってことは、誰か困った人に配ってあげるということですか？神ですか？キノキノさん。優しすぎますね、それは。カッシーは、一度どうにもならない状況を経験するまで学ばないと思われます。おーん。中級者が出てきた。カッシーはもう上級者です。カッシーは上級者です。なんとかなります。アキラさん、メンテナンスとパンク修理が面倒です。ブルベにはチューブレスは向きません。それはそうですよね。そう。激しく同意しますと、クマさんも。ブルベ調にどうにもならなくなる。そうですね。ブルベを走る人は、もうチューブドですね。これは、完全に。私も今ブルベは離れてますけども、私もそう思います。キノキノさん。さあ、見たことあります。タイヤ、インサートと同じ理屈ですね。どういうこと？もう空気入れないってこと？空気を入れずに管を詰めるって、カッチカチのタイヤにするってこと？ どんだけ草詰めないといけないんですか、それ。すごそうなの？なんか外国の人はしてそうですよね、そういうことね。いや、私、一個、リール動画で見たことあるのが、パッチとかも持ってない人ですよ。なんと、チューブを、なんかほら、結んで、穴を塞いで、その状態で入れてたんですよ。いい意味わかります？皆さん。パッチでもう塞ぐとかじゃなく、結ぶんです、チューブ。なんだその方法と思ったけど、それでも、まあ、臨時では走れるんですね。やったことある人いる？この中で。さすがにないよね。クマさんが。ブルグでは何回か聞いたことあります。へえ、草詰めたんだ。どんだけの草詰めないといけないの、それ。そして、あゆみんさんが一番最初にそれを言い出したのがめちゃめちゃ面白いです。あゆみんさん、脳筋だったの。まさかのまさか。かなりの、あれですね、アドベンチャーですね。なんか私はその動画を見たときに、そういう方法もあるんだって、まあびっくりしました。結ぶっていう方法で、もう力技ですね。あともう一個が、タイヤならですよ。タイヤなら千円札で穴塞ぐっていうのを聞いたことありませんか？これなんか、リールとか、まあそういう YouTube でも誰かが発信してたと思うんですけど、タイヤがバーストしました。本当臨時でどうにかするっていう時に千円札を挟む。私それを聞いて千円札なんか持ってましたもんね。聞いたことありますか？お、それは通常業務ですって。そうなの。タイヤの形さえ保てればなんとかなるらしい。へえ。なんかブルベ業界はなかなかにやっぱりハードですね。なんで、まあいろいろ道具がなくてもなんとかなるんだ。で、今の時代調べれば、それがなくてもこうすればいいっていう答えがすぐ出てきそうですよね。あ、すごいな。どのね、ブルベでも何でも。人はなんとかしようと思えば、なんとかなるっていう。ヒロさん。段ボール詰めたらいいと聞きました。もうじゃあ何でもいい。何でもいいじゃん。草でもいいし、段ボールでもいいし。なんなら？発泡スチロールはダメ？発泡スチロールでもいいかな？どこで手に入るかですけど、その時にあるそのもの。草が一番汎用性高そうですよね。どこにでもあるし。どの草ならいいとかいう、その種類まで誰か言ってくれたら。タンポポの葉っぱがいいよとかね。でもタンポポの葉っぱをタイヤがパンパンになるまで詰めるってなかなかですね。本当、仲間がその場にいたらみんなに頑張って協力してほしい。かし、草どんだけむしらないといけないんでしょう。その一体が絶対なくなりますね。確実に。で、草抜きしてくれてありがとうっていうような仮定のところから向いたら、一石二鳥ですね。パンクも治るし、草むしりもできる。よっちゃん。べきは、札束詰めたらいいよ。もう、そんなん詰めれる札束があるなら、詰めるわ。欲しいです、私も。あゆみさん、ドクダミは嫌だーって。ドクダミ臭くなるしね。抜いた手も臭いしね。サラミさん、もうそれパッチ持っとこうって。はい、そうですね。みんな、草を詰めたくなければ、パッチを持とう。草を摘むよりパッチ持て。ね。今日はこれを覚えて帰ってください。初めて私は草を詰めることを聞いたんでね。びっくりしました。はい。ではでは。そしてですね。もう一個ね、今日皆さんにお話したいことがあったんですけど、もう一個の話題。これはトレック乗りしかもしかしたら注目してないかもしれないんですけれども、新型ドマーネが出ましたね。新型ドマーネが出たっていうのを知ってる人いますか？新型ドマーネ。これはトレックの中のドマーネっていうね、マドン。マドン、エモンダ、ドマーネっていう3つの柱があるんですよ。自転車。ね。で、その中でもマドンの役割はエアロロード。もうレースで速さを求めるバイクですね。そしてエモンダは軽さ。軽くて山を登れるっていう自転車。そして、ドマーネは、振動とかに強く、なんかまあ、レースで言うならあれですよね。ルーベとか、あの辺を走るのに最適なバイク、みたいな役割を持ってるんですけれども、 その土マーネがなんとですね、今回新しくなって、軽いバイクとされているエモンダよりも軽くなりました。そう、軽量エンデュランス、そうですね、アキラさん、そうなんですよ。アキラさん、ありがとうございます。そして、サラミさん、アイソスピードなくなった。これも大事なことなんですけど、大事っていうか、まあ、トレック乗りにとっては大事なんですけど、アイソスピードっていうね、もう一番の、なんて言うんでしょう。振動吸収に役立っていると言われているアイソスピードがなくなりました。で、これがあることで、実は重量が重かったんですよ。で、それを逃して、重量は 305g 減った。そっちの方に振ってるんですね。あれ、ドマーネって何だろうって感じなんですよね。あ、はい、サラミさんありがとうございます。サラミさんが乗っているトレックのドマーネ、こちらです。そう。これ何年前に買ったやつだったかな？ね、で、今はね、で、ドマーネの、顔と言われるもう一つの、フレーム内蔵ストレージ。なんでしょう。言って、この言い方でわかるかな？フレームの中にね、パカって蓋取って、私の持ってるチェックポイントと一緒なんですけど、パカって取ったら、中にね、ダウンチューブの中に、ツールケースがこう入れられるスペースがあるんですよ。そういうダウンチューブ内蔵スペースもなくなっちゃったんですね、ドマーネ。で、アイソスピードはこれ、アモンサラミさん、ありがとう。助かります。映像提供、動画提供、画像提供、ありがとうございます。そうそうそう、ダウンチューブの入れ物がなくなっちゃった。ということで、ドマーネといえばがなくなっちゃったから、もうもはや何でしょうかね。軽いし、アイソスピードないし、これは、なんかね、エンデュランスバイク、何にでも使える、これ買っとけば正解みたいなバイクになったんですよね。なので、いいのか悪いのか、エモンダより軽いし、で、これ軽いし、簡易的に乗れるんなら、マドンじゃなくてもいいんじゃないかみたいなね。そうなんですよ。エモンダと統合するのかな？エモンダのね、なんか特性がなくなっちゃいましたもんね。アキラさん、ハイエンド以外はタイヤは 35C ですよ。あ、そう。そういう。ひし形の穴なくなったのか、と。ひし形の穴が、私、あれ、マドンだけだと思ってたんですけど、ドマーネにもついてたんですかね、ひし形の穴。ショミさん、ワイドなタイヤがいよいよ乗り心地賄えるって、そうですよね。どうなるんでしょうかね。いや、アキラさん、エアボリュームで乗り心地を確保してるとか。へえ。もう今のバイク、進化しすぎて、なかなかね、自分が買うときしか、深く調べないんですけれども、これはね、ほんと衝撃のニュースだったんですよね、私の中では。あ、もうカッシーが、エモンダとマドンは統合済みですね。そっか。もうだから、エモンダの役割は本当に終わっていたんですね。そうなのね。ごめんなさいね。これはトレック乗りの、ね、トレック乗りは、ちょっとこう、わかる話なんですけど、いろんなバイクにもあるじゃないですか、役割が。これってスペシャだとどうなるんですか？スペシャだと、どういう、その柱があるんですか？私には教えてください。教えてわかる人。スペシャに詳しい人。ルーベがあるのはわかります。あいつが、トレックで言うドマーネみたいなものですよね。あ、ルーベがターマック寄りになった的な。これはあれ、スペシャで例えるとですね。ねえ、いろんなバイクのメーカーがあって、いろんなのがありますけども。やっぱ自分が乗ってるバイクのメーカーはやっぱり注目してますよね。スペシャは私全然詳しくないから。で、スペシャはスペシャで、ナインが発表されてザワザワしてましたね。あれ、試乗会行った人とかいますか？この中で。私は、キャノンデールの試乗会には、今年のね、4月ぐらいに行ったんですけど、4月かな？そうそうそう。楽しいですね。新型のバイクって、いつ乗っても、自分が買えるかどうかは置いといて。で、結局私は、グラベルバイクを買ったんですけど。アキラさん。スペシャライズとは、新型、あ、エイトスね。エイトス、はいはいはい。エンデュランス寄りです。 もうどのメーカーもそういう売り方なのかな？ね、エンデュランスバイク。ね、もうね、新型の情報もだんだんついていけなくなってますけども。あ、そうだ、皆さん、自転車情報のチャンネル見てますか？ね、KP さんがね、いつも更新してくれてるんですけども、自転車情報を1日結構な数のニュースをしてくれ、出してくれてますよね。10件ぐらいかな。だいぶ精度良くなったと思う。KP さんありがとうございます。ね、すごいです。あれのおかげで私気づくことが結構あるんですよ。あ、こんなのがニュースになってたんだ、みたいな。なので、自転車情報のチャンネル、スレッド、結構役に立ちます、ので、皆さんどうぞ覗いてください。あ、カッシーがここで、精度コントロールできるんですかと。ね。あ、アキラさん見てますよ。ありがとうございます。アキラさん、使ってくれてありがとうございます。皆さん、ね、サドランプいろんなチャンネルありますので、どんどん活用しててください。私も最近書き込みが少ないのですけども、見てます、いつも。ショミさん。チェックメイトと、あ、チェックポイントも、メーカーサイト在庫とコンポの選択肢減ってきてて、いろいろモデル整理するのかなって思ってました。あー、ショミさんよく見てる。そうですよね。チェックメイトとチェックポイントも、私もね、チェックポイント買った割にはチェックメイトとの違いがあんまよくわかってないし、在庫とコンポの選択肢、そうですよね。コンポはまだ、でもどっちが多いのか、どっちも一緒かな、スラムでも。キノキノさん。スペシャライズドも太いタイヤに任せてフューチャーショックなくなったりする流れなのかなって。ああ、フューチャーショックなくなると、またまたなんかね、目玉として売ってたものがなくなっちゃいますね。太いタイヤは全てを解決するのか。フューチャーショックなくなるのか。ちなみにフューチャーショックですね、今日来てないんですけれども、ゆうなちゃんですね。ゆうなちゃんが乗ってるバイクが、スペシャのルーベですよね。で、それについてるんですね。フューチャーショックって。KP さん。情報を取ってくる媒体を絞りました。へえ、Google ニュースとかだと交通ニュースとか持ってきちゃうので、あ、そういう仕組みなんだ。あ、杉蔵さん、こんばんは。杉蔵さん、ありがとうございます。もうね、ラジオはあと残り5分ぐらいで終わっちゃうところなんですけれども、来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。あ、秋田さんもルーベ乗りですもんね。そうだ、そうだ。失礼しました。杉蔵さん、まあ、改めまして、この間はね、簡単でお世話になりました。あ、杉蔵さんもさ、なんか当たってたよね。杉蔵さんもこの間の、抽選で当たってた気がするんですけど、いかがでしょうか？届きましたでしょうか？今回はちゃんと公約に従って、すぐに送るを実行させてもらいました。あ、ステッカーありがとうございます。はい、ステッカーも受け取ってくれてありがとうございます。よかった、よかった。今後もね、私、遠征、結構行くんですよ。今月、ニセコ行きます。そして、来月、十勝行きます。そして、和歌山行きます。あと、どこ行くかな？和歌山行った後、あ、愛知県も行きますね。あっちこっち行くので、またお土産なんか溜まってきたら、抽選会やらせてください。ぜひ、皆さん、ちょっとしたものなんですけれども、受け取ってもらえたら嬉しいです。で、イベントですね。来月9月はもう遅いか。10月以降でイベントを私が出るものをまた発信していこうと思うので、予定が合う方ぜひ一緒にイベント走りましょう。よろしくお願いします。カッシーがやばい。ニセコまであと12日。はい。これはですね、ニセコのね、世界大会。ニセコで行われる世界大会。再来週なんですよ。12日後か。カッシー頑張ってね。カッシーも走ります。で、私は何かと言いますと、私は前日にあるファンライドを走るんで、私のプレッシャーは全くないんですけど、ね、ニセコで世界大会があるってすごいことですね。世界のすごい速い選手たちが集まるっていう。カッシーがどこまで行けるのか。140キロのレースですから。140をレースとして走るってなんか全然想像できないですよね。あ、キノキノさんがニセコ。ギリギリで出場を決めた海外勢がホテル難民で SNS で泣いてた。そうなの？大丈夫かな？そんなことがあったのね。あ、選手として出るなら、やっぱりスタート地点に近いところに取らないとかなりきついですよね。 どうなったのかな？私めっちゃ近いんですよ。私はちょっとイベントのね、ゲストとして走らせていただくんですけど。で、部屋自体もかなり広いから、なんかね、もう女性だったら一緒に泊まってもいいぐらいあるんですけど。ニセコもなかなか少ないですよね、ホテルがね。イメージとしては冬ですね。賑わってるのが。よくニュースで流れるのが、冬のニセコはもう日本じゃないみたいな。外国の方がいっぱいで。ああ、そういうことがあってたんだ。それは知りませんでした。さてさて。じゃ今日はね、まあ、ちょっとふわーっと近況報告、熊本の災害ボランティアの話、で、最近の自転車の流行りみたいな感じで話していきました。で、来週はまたズイフトをしますので、皆様よかったら覗きに来て応援してください。よろしくお願いします。で、今日はもうくったくたなので、もうゆっくり寝ようかと思います。カッシーもボランティアお疲れ様でした。あ、ゆうなちゃん、あ、ゆうなちゃんじゃなかった。やまさんだった。ごめんなさい。ゆうなちゃんが来てくれたと勘違いしてしまいました。ねえ、ありがとう、みぽんさん。お疲れ様でした。今日は9時きっかりに、いつもね、9時飛び出しちゃうんですけれども、今日は9時きっかりに終わりたいと思います。皆様、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ねえ、ボランティアお疲れ様でした。ありがとうございます。かし、ボランティアもだけど、バイクの運転体力使いました。そうだよね。私たち、き、あの、昨日か。ほんと昨日だよね。バイクツーリングしてるので。おやすみなさい。ありがとう。今日もラジオを聞いてくださって皆様、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。そして、私が出るイベントの情報も発信しますので、皆様どうぞ都合合う方は一緒に走りましょう。ではでは、おやすみなさい。お疲れ様でした。今日本当皆さんいっぱい集まってくれて嬉しかったです。でも私の声がガラガラでごめんなさい。また、ラジオ聞きに来てください。お願いします。おやすみなさーい。おやすみー。くわさん、ありがとうございました。熊本のレース走ります。頑張りまーす。熊本のグリーンランドの、たったのね、20何キロのコースですけども、走ってきます。おやすみなさい。こいつは食べ物欲しがってます。あら、夜なのに夜食時間かな。おやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございました。